ての賛美に感謝します。ありがとうございました。それでは早速ですけれども、今日の聖書の箇所を拝読させていただきます。今日の箇所はマタイの福音書の第一章の18節から、イエス様のご降誕の出来事の記事でございます。今日はこの箇所からヨセフとマリアの信仰について共に学びたいと思います。マタイの福音書は第一章の18節から25節を拝読いたします。一章18節、イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった。夫のヨセフは正しい人であって、彼女を晒し者にはしたくなかったので、内密に晒せようと決めた。彼がこのことを思い巡らしていた時、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。このすべての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚め、主の使いに命じられた通りにしてその妻を迎え入れ、そして子供が生まれるまで彼女を知ることがなく、その子供の名をイエスとつけた。一言だけお祈りをさせていただきます。天のお父様、今日私たちはヨセフとマリアの信仰を学ぼうとしておりますが、御言葉を祝福し、私たちに必要なことを学ばせてくださるようにお願いします。御手に委ね、主のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ヨセフもマリアも教会のクリスマスには忘れられない人物だと思います。特に教会の子供たちのクリスマス劇では、ほとんど必ずと言っていいほど二人は登場いたします。その劇の中で二人の信仰はそれほど十分に表すことはできていないかもしれないのですが、聖書の中では二人の信仰は素晴らしく表されています。彼らは、マリアが受胎告知を受けた時、信仰によってそれを受け入れました。そして生まれてきたイエスを育て、救い主として世に送り出すために素晴らしく用いられました。もしヨセフとマリアが旧約聖書時代の信者であれば、あのヘブル書11章の信仰の 偉人たちの中に名を連られたので、名が出てきたのではないかと思われます。いずれにしても二人の名前は永遠に残ることになりました。それは二人の信仰が素晴らしかったからだと思います。二人はどんな信仰を持っていたのでしょうか。私たちは二人の歩みから教えていただきたいと思うわけです。まず一つ、二人は共に神と親しい交わりを持っていたということでございます。神様と個人的に信仰によって交わる生活をしていたということでございます。ヨセフはそのことをしていたことがわかります。正しい人であったと言われております。一章の19節、夫のヨセフは正しい人であって彼女を晒し者にはしたくなかったので内密に晒せようと決めた。彼がこのことを思い巡らしていた時、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れないで、あなたの妻マリを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのですと。彼は神様と個人的に信仰によって正しい関係を持っていたということです。そして神様と交わる生活をしていたということがわかります。許嫁のマリアが身重になったということを聞いたとき、彼はどんなに驚いたかと思います。彼は彼女を愛する愛と世の彼女に対する処罰、愛と処罰の板挟みになって悩んだに違いないんです。でも神様から彼女の胎に宿っている子は聖霊によるのです、それは神様が与えられたのですという言葉を聞いたときに、それを彼は受け入れることができたわけです。どうしてそういうことができたのか、それは彼が日頃から神様と親しく交わり、個人的なやり取りをする、御言葉を聞く、自分の心を打ち明ける、そういう霊的な神とのコミュニケーションのある生活をしていたからだと思うんです。またそれはマリアについても言えることだと思います。その理由はマリアがヨセフとは別に御使いから受胎告知を受けた時の御使いとのやり取りを通してそれを見ることができると思います。ルカの福音書の一章の28節からマリアの受胎告知が記されております。少し長いんですけれども、一章の28から38節までを拝読いたします。ルカの 1-28、 御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、 これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いが言った。怖がることはないマリア、あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。なおイエスとつけなさい。その子は優れたものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。そこでマリアは御使いに言った。どうしてそのようなことになり得ましょう。私はまだ男の人を知りませんのに。御使いは答えて言った。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。ご覧なさい、あなたの親類のエリサベツもあの年になって男の子を宿しています。不妊の女と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは一つもありません。マリアは言った。本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。こうして御使いは彼女から去っていった。聖書を見ますと、御使いが現れて驚いて倒れ伏して何もできなかった人たちが聖書の中に出てきます。もちろんマリアもこの時驚いたんです。恐れたと思います。しかしだんだんと落ち着いてきました。そしてやり取りをいたしました。そして受胎告知を自分のものに受け入れることができました。それはマリアもやはり普段から神様と向き合い、神の御言葉を聞き、自分の心を神様に打ち明けるという、そういう神様との個人的な交わりの時を持つということが確立されていたからだと思うわけです。ヨセフもマリアも驚くべきことを聞いたんです。しかしそれをそれぞれ受け入れることができたのは、やはり神様との個人的な交わりの時があったということを学ぶことができると思います。私たちも信じられないようなことを聞くことがあると思うわけです。また信じられないようなものを見る、そういうことがあると思います。そんな時私たちはどうするでしょうか。考えられないことが耳に入ってきます。想像しないようなことが目の前に見ます。その時私たちは恐れたり動揺したりすると思うんです。しかし私たちは信仰によってそのような揺れ動く中でもイエス様を見つめるっていうこと、御言葉を思うということ、これは非常に大切なことだと思うんですね。先週プロ野球の最優秀選手が 選ばれたことが新聞の記事に載ってまして、セントラルリーグでは巨人の坂本勇人というジャイアンツのキャプテンの人が選ばれたわけです。彼は受賞した後、新聞の記者とのやり取りのことで記事にこういうように言っておりまして、私は教えられるところがあったんですね。シーズンを通して心がけていたのは、調子が良くても悪くても、結果が出ても出なくても変わらないでいることです。常に私が前を向いているということです。負けるとチーム全体が来なくなりますが、そういう時に私がいつも通りに前を向いているということが、自分が心がけてやってきたことでしたと。守る時も攻める時も柱となるために常に前を向いていたと言ったんですね。彼はチームのリーダーとしてですね、チームが負けたらもちろんチーム全体は暗くなります、がっかりします。でも彼はキャプテンなんです。キャプテンとして私はいつも前を向いている、そのことによってチームが励まされるようになる、だから私はそれを心がけていたと言ったわけです。私はそれに教えられるところがあったわけですね。常に彼は前を向いていると言ったんです。私たちにとって常に前を向いている、常に私たちが見つめているべきものは何なのか。それは恐れるな、私はあなたと共にいるとおっしゃる主ではないか。見よ、私は世の終わりまでいつもあなたと共におられるという主ではないか。イエス様を信じたら主がいつも共にいてくださる、そして私たちを守ってくださっている。私たちはいろいろなことが耳に入ってくるかもしれない、私たちの前にはいろいろなものが目に入ってくるかもしれない、でも常に信仰によって主を仰ぎ見ている、主とつながっている、これはとっても大事なことだと思うわけですね。キリストとつながっている、信仰によって個人的なつながりを持っているということ、これは本当にお互い大事なことだと思うんですね。世の中は揺れ動いているわけです。私たちを押し流そうとするような波が押し寄せてくる時があるんです。でもそんな時でも私たちは神様と交わり、神様を仰ぎ見ているということがとても大事だと思うんです。ヨセフとマリアたちは聖書を持っていなかったと思います。御言葉を読んで聞かせていただくだけだったと思うんです。でも私たちは幸い聖書が与えられているんです。これは神様の言葉なのです。私たちは聖書を毎日読み、御言葉をいただき、自分の心の内を神様に明かしし、神様とコミュニケーションを持ち、つながりを持っておるようにしたいと思うんですね。そのように交わる時間、聖書を読む時間、そういうものを設けるためには、生活をシンプルにするということが大事なことだと思うんですね。イエス様は言われた、なくてならないのは多くない、ただ一つだ。私たちがどうしてもしなければいけないこと、イエス様を信じ、イエス様を仰ぎ見、イエス様から御言葉をいただき、イエス様とつながっている、これこそどうしても必要なことだと思うんですね。ヨセフとマリアは受胎告知という 前代未聞のニュースを聞きました。驚きました。でも流されませんでした。なぜか、神様と交わる時を持っていたからだと思います。私たちもそのように生活をシンプルにし、優先順位を確立して、聖書から御言葉をいただき、キリストと個人的につながっている、そういう生活をお互い送りたいと思うわけでございます。またヨセフとマリアの素晴らしいこと、それは二人は共に神の前に謙遜であったということでございます。ヨセフは謙遜でしたね。謙遜というのは砕かれていることです。謙遜というのは自分を御言葉の下に置くこと、御言葉の権威、御言葉の支配のもとに置くことでございますね。ヨセフはそうでした。それはマタイの一章の20と21を見ますと教えられます。一章の20、彼がこのことを思い巡らしていた時、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。ヨセフはマリアが身重になったということを聞いたとき、どれほど驚いたかと思いますね。でも彼は御言葉を聞いたんです。聖霊によって身ごもっていますということ、それから彼女は男の子を産みますという、そしてその子にイエスと名付けなさい、そしてその子は救い主になりますという言葉、この言葉の権威を彼は信じたんです。その御言葉の下に自分を置いたわけですね。神にとって不可能なことはない。神は無から有を生じさせる。神は不可能に可能にする、不可能を可能にすることのできる絶対的な方だと、その神様の御言葉の下に自分を置いたわけですね。謙遜でした。マリアもそうであったわけですね。ルカの福音書の1章の38節にはこのようにマリアは言っております。マリアは言った。本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。本当に私は主のはしためです。はしためというのはですね、足らないという意味ですね。一般的にはしたがねと言います。はしたがねは足らないというニュアンスがあると思います。マリアは本当に自分は取るに足らないものだと、でも神様の御言葉に不可能なことはない、それを信じてへりくだって受け入れたわけですね。ここに彼女の素晴らしさがあるんじゃないかと思います。私たちはどうしてこんなことがという出来事があると思うんですね。神様はどうしてこういうように思うこともあると思うんで、私はもう何度も ありますね。どうしてですか。そういうように言ってしまうわけですね。でもよく考えてみると、イエス様を信じているのに、神様はどうしてですか、そういうように言ってしまうのは、交番で自分を御言葉の下に置いていないからではないかと思うんですね。神様は創造者です。私たちは自分で生きているんじゃなく、生かされているんです。今あるものは自分の力で勝ち取ったんじゃなく、与えられているわけです。一息一息神様が与えてくださっているわけです。私たちは神の前に生かされているわけですね。それだけでなく、神様は私たちの贖い主なんですね。神様に背を向けて自分勝手な道を歩んでいたんです。私たちは滅んで当然なんです。でも神様はその一人子を惜しまないで、私たちのためにこの世に送ってくださり、イエス・キリストは罪がないのにご自分から十字架にかかってくださったんです。イエス・キリストは私たちが受けるべき罪の刑罰を一身に受けてくださり、死をもって私たちの罪をあがなってくださったわけです。葬られながら三日目に死者の中からよみがえってくださり、私たちに永遠の命を与え、いつも私たちと一緒にいてくださるお方であるわけです。私たちは主の恵みによって救われているわけです。しかも神様の御手の中で絶対的に守られているわけです。本当にふさわしくない罪人が救われて、生かされて、守られている。このことを覚えるとき、私たちは主の前にへりくだりなさいと言われるお言葉のように、私たちはやっぱり自分を御言葉の下に置くべきじゃないでしょうか。自分が御言葉の上にいるんじゃなく、自分は御言葉の下におるべきじゃないでしょうか。本当に私は主のはしためですと言ったマリアの謙遜は素晴らしい態度だと思うわけですね。彼女たちは本当に砕かれていたわけです。御言葉の下にあったんです。どんな信仰生活をしていたか想像することができますね。ヨセフもそうだったと思います。本当に砕かれた、そういう信仰生活を送っていたと私たちは教えられると思うんです。その彼らの模範に私たちも習いたい。いつも御言葉の下に自分を置きたい。御言葉に支配され、御言葉に教えられながら歩んでいくものでありたい。私たちは、私はこう思うという、そういう意見はあるんです。でも御言葉がどう言ってるかによって私たちは考えなければならないと思うわけですね。共に謙遜でした。そしてもう一つ、ヨセフもマリアも共に神に従順であったということでございますね。ヨセフの従順は聖書の中に繰り返し記されております。マタイの福音書戻っていきますと、イエス様のご降誕の前は1章の24、25に書いてございます。 ヨセフは眠りから覚め、主の使いに命じられた通りに、これです、主の使いに命じられた通りにして、その妻を迎え入れ、そして子供が生まれるまで彼女を知ることがなく、その子供の名をイエスとつけた。またイエス様のご降誕の後は2章の13節から書いてございます。彼らが、彼らというのは東の博士たちです。彼らが帰っていた時、見よ、主の使いが夢でヨセフに現れていった。立って幼子とその母を連れエジプトへ逃げなさい。そして私が知らせるまでそこにいなさい。ヘロデがこの幼子を探し出して殺そうとしています。そこで、これです。そこでヨセフは立って夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトに立ち退き、エジプトに逃げなさいと言われた。その言葉をいただいた。そこでヨセフは立って従ったことが書いてあります。ヘロデが死ぬまで、15節、ヘロデが死ぬまでそこにいた。こう書いてあります。そしてヘロデの死後のことは2章19節に書いてございます。ヘロデが死ぬと、見よ、主の使いが夢でエジプトにいるヨセフに現れていった。立って幼子とその母を連れてイスラエルの地に行きなさい。幼子の命をつけ狙っていた人たちは死にました。そこで彼は立って幼子とその母を連れてイスラエルの地に入った。そこで幼子の命を狙っている人たちは死にました。イスラエルの地に行きなさいと言われる。そこでまた立って行きました。本当に従順な御言葉に従うヨセフを見ることができると思います。またマリアも従順であったということが教えられます。彼女も先ほど言いましたように、受胎告知を受けた時はひどく戸惑ったわけでございます。前代未聞のことです。しかもそのようなことが未婚の女性にあれば、どういうことになるか分かっていたわけです。ですからどうしてと言ったんですね。テーマでどうしてと言ったんです。しかし御言葉を聞いて救い主になるんです。神様から与えられたものです。そういうことを聞くと彼女は受け入れたわけですね。38節もう一度、マリアは言った。ルカの1章38節、本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。皆さん、どうしてというのはもう当然のことなんですね。どうして。しかしですね、どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。この間の出来事ですね、どうしてと言っていたんです。しかし悩んだ、苦しんだと思うんです。しかしどうぞお言葉通りになりますように、悩み苦しんだと思うんですね。しかし 彼女は神様に従ったわけです。苦しみがあったと思います。悩みがあったと思うんですね。しかし彼女は神様に従ったわけです。ヨセフもマリアも御言葉、自分の考え、常識では考えられない言葉ですが、それに従ったんです。これが信仰だと思いますね。信仰というのはね、神の御言葉に従うことです。私たちは自分の考えとか常識に従って生きる傾向があるわけです。クリスチャンじゃなかったらほとんどそうです。自分の考え、世間の常識、人の言葉、そういうものに従うわけです。でもクリスチャンであっても私たちはそういう性質がまだ残っていますので、自分の考え、経験、常識、そういうものと違う言葉が与えられたときに悩むと思いますね。そういう意味でね、信仰の道を歩むということは厳しいことですから、狭い門から入りなさい、狭い門から入りなさい、滅びに至る道は広い、本当に神様の道はそういう意味で狭いと思いますね。でも主は共におられるんです。神様は私たち一人一人にご計画あるんです。ご計画があるから導いていらっしゃるんです。周りの人は不思議に思うかもしれない、非難するかもしれない、でも神様の御言葉が与えられたら、神様はご計画を持って導いてくださってるから、そこを信仰によって受け止めたい。神様助けてくださいとある時祈らないといけない。でも神の聖霊は私たちのうちで慰め、励まして、私たちを従うように促してくださいます。それを受け入れて御言葉に従っていきたいものでございますね。人生は決断の連続であるわけです。右に行くか左に行くか、あれをするかこれをするか、選択であるわけです。しかもその選択が私たちの人生を決めていくんです。私たちはこれに決めたとその道を歩めばそっち行くわけです。ですから私たちの人生は自分の選択と決断の結果になります。どうすれば間違わない選択ができるか、どうすれば悔いのない人生を送ることができるか、私たちは明日のことは分からないんです。でも明日も全てのものを知り支配なさり、私たちと共にいて、私たちを慰め励まし共にいて導いてくださる主イエス様の御言葉に従った時、やっぱり従ってよかった、こういうように言えるんじゃないかと思うわけですね。神様に従う道は広くない、 多くの人は通っていない。そういう意味で狭い。でも神様は計画ある。神様は共におられるんです。そこで私たちは御言葉に信頼し従うわけです。信じるというのはね、御言葉にかけることです。賭けなんです。見えないんです。人間的な保証はないんです。常識では考えられないんです。でも御言葉は真実だからといってそれに賭けるんです。それが信仰です。ヨセフもマリアも御言葉に賭けたんです。彼らは本当に神は真実であったと言って神様を褒めたたえたと思います。私たちもヨセフとマリアのように神様と交わる時間持つようにしましょう。本当にキリストにつながっているようにしましょう。主は共にいてくださるんです。だから私たちはつながっておることができるんです。主の前にへりくだりましょう。そして彼らのように自分の考えや常識と御言葉が違っていても御言葉に全てを委ねて従っていくようにしましょう。そうした時神様は真実であったということを体験し、私はこの信仰に人生を全て委ねて歩んでいきたいと思うようになるんじゃないでしょうか。お祈りします。天のお父様、私たちは本当に自分の予期しないことや都合の悪いことが人生で起こります。揺れ動かされます。恐れます。でもそんな時どうか主を仰ぎ見、主の御言葉に信頼し、主につながって歩んでいけるように、どうかご聖霊が私たちを支えてください。信じることができるように力を与えてくださるように、今日神様が心に語って導いていらっしゃる方があれば、どうぞそれに応答することができますように、どうか力を与えてください。イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。